いらっしゃいませ。
頼むわ、満タンね。
はい、満タンですね。今日はいい天気ですね。どちらまでドライブですか？
うん、ちょっと箱根までね。
ありがとうございました。お気をつけて。
彼、山田隆夫16歳。東京都葛飾区青春中学をこの春に卒業。今はこうしてガソリンスタンドで明るく一生懸命に働いています。そんな彼の姿に、つい数ヶ月前までの彼を知っている昔の仲間たちは目を疑うでしょう。彼は青春中で突っ張りグループのリーダー。そう、彼らの言葉で言えば頭をやっていたのです。学校の成績はほとんどが2と1。バイクに目がなく、無免許運転とバイクの盗みで、それまでに3回補導されていました。が、それでもやめず、黒のヘルメットに黒のブーツで、単車をぶっ飛ばす時だけが彼の人生の全てでした。そんな彼が、どうして堅気の生活を送ることができるようになったのでしょうか。その陰には、こんな出来事があったのです。それは卒業を来春に控えた去年の12月のことでした。
先輩、話って何ですか？
こんなところに呼び出して悪かったな。まあいい、ちょっとそこに座れよ。
先輩というのはオートバイ仲間で知り合った暴走族のリーダー。高尾より2歳年上で、高校は中退して右翼の自由青年特攻隊に入隊。昼間は特攻服を着込み、街頭でアジ演説を行う車の上に立ち、派手な軍艦マーチをボリュームいっぱいに都内を走り回っていました。
山田、俺はな、前々からお前に目をつけていた。中学卒業したら俺のところに来ないか。お前ならできる。これはやりがいのある仕事だ。堕落した日本を救う男一生の仕事だぞ。
日本を救う？
そうだ。日本は間もなく戦争になる。
戦争？
相手はソ連だ。ソ連はすぐそこまで来ている。北海道にソ連が侵入してくるのも今や時間の問題だ。日本の自衛隊なんてのは頼りにならない。俺たちがやらなくちゃダメなんだ。日本が全く自由のない恐ろしい赤色に染まってもいいのか。日本の未来は俺たちの肩にかかってんだ。
でも高校ぐらいはいくら成績が悪くても出ていたいしな。
お前、学校に行って何かいいことあったか？毎日受験受験負けくれ。頭のいいやつには楽しいとこんかもしれないけど、まあそれでもお前も少しは抵抗して突っ張ってんだろうが、とにかく俺たちが立ち上がらなくてはダメなんだ。俺たちの若い肉体が今祖国日本の再建のために必要なんだ。
はあ、それじゃ先輩、差し当たり中3の今の俺に何ができるんでしょうか？
そうだな、とりあえず卒業までの数ヶ月もっと学校の中で暴れろよ。特に日教祖の赤色専攻の授業でやれ。日教祖は俺たちの敵だ。少しでも奴らに打撃を与えるのだ。いいか、日本から自由をなくさないためにな。山田、俺のこの特攻服を見ろ。これは単なるかっこよさで着てるんじゃない。特攻服はお国のために全てを投げ出す男のシンボルだ。その特攻服のお前が必要なんだ。中学出たら山田、お前も自由青年特攻隊に入れ。
事件は年が明けた1月の下旬に起きました。受験組といわゆる落ちこぼれ組が分けられ、しかも教師のほとんどが受験生の対策に追われて、落ちこぼれ組を全く無視しだしたのに腹を立てて、クラスが騒ぎ出したのです。
おい、3年の選考集まれよ。ちょっと話したいことがあるからよ。
ああ、君たちか。どうした？話なら私が聞こう。
お前だけじゃダメだ。おい村田、君原、鈴木、総勢約9名出てこいよ。 てめえらに言いたいことが山とあんだよ。
わかったわかった、山だ。それなら私と差しで話さないか。
あんただけはダメだって言ってんだろ。みんな気が立ってんだよ。引っ込んでてくれよ。その先生とだけは争いたくなかった。香山先生、年は60歳ぐらいだろうか。左足が不自由でステッキをついていた。社会科の担任で、口を開けば日本国憲法の素晴らしさを説き、日本の軍備力の増大を怒り、核戦争の脅威を教団から訴えていた。仲間の硬派の連中や先生たちからも赤呼ばわりされていたが、俺にはあの痩せた体を震わせて平和を守れと叫ぶように話す時の先生の目の光がいつも何か胸の底にじんと来ていたのだ。
その時でした。一人の生徒が頭ごなしに押さえつけようとした他の先生に怒りを爆発させ、組みついていきました。20人の生徒全員は総立ちとなり、咳を切ったように先生たちに突進していったのです。
いて、この野郎。俺は力任せに先生たちに殴りかかっていった。無我夢中だった。もう一人の俺が、やれやっちまえ、先行は敵だと狂ったように叫んでいた。俺の中でいつしかあの特攻服姿のかっこいい先輩の姿が俺と一つになっていた。気がついたら香山先生は左足を押さえ、俺の足元にうずくまっていたのだ。
事件の処理は3日後になされましたが、とりあえず翌日の授業は平常に行われました。2時間目は社会科でした。
足を引きずるように教室に入ってきた香山先生の顔は赤黒く腫れ上がっていた。俺は思わず目を背けた。だけど驚いたことに先生はいつもと同じように穏やかに話し始めた。
今日は一つ私の戦争体験を話そう。あれはちょうど今から40年前、日本の敗戦の色が濃くなって、その劣勢を盛り返そうと南の空に神風特攻隊が出撃し始めた頃だった。若い私はその頃フィリピンルソン島でアメリカ軍との戦いの最前線に駆り出されていた。どれだけ時間が経っただろうか。戦火が遠のく中、私は左足を撃ち抜かれて一人取り残され、ジャングルに倒れていた。全くの静寂が恐ろしいほどだった。遠く日本を離れたこの島でこのまま一人死ぬのかと思った。歯を食いしばって立ち上がろうと頭をもたげた私の目に南の太陽を浴びて真っ赤に燃えるハイビスカスの花が映った。私はそのあまりの美しさに言い知れぬ感動に打ちのめされて思わず立ちすくんだ。人間同士の醜い血を血で洗うような戦いなど知らぬように、無心に咲き誇るその花は平和の象徴のような気がしたのだ。その時波打ち際に目をやった私は、墜落した一機のゼロ戦の残骸を見つけた。翼を半ば砂に突っ込んだまま燃えて黒焦げになった戦闘機の残骸は、まるでそこにあるのが場違いであるように私の目に映った。近寄った私は操縦席の下の方から奇跡的に焼け残った一枚の赤茶けた写真を見つけた。そこには両親に囲まれて飛行服に身を包んだそのゼロ戦のパイロットが写っていた。私はその顔のあどけないほどの若さにハッとした。あ、この命があたらこの南の島で散ったのだ。何のためだ。私は怒りとも悲しみともつかぬものがどっと込み上げて、すっ と血の気が引くような気がした。その時私の心に人の声みたいなものが響いた。幸いなるかな、平和ならしむる者、その人は神のこと唱えられ。それは私が中学生の時に読んだ聖書の言葉だった。私は何かに疲れたように歩き出した。死ねない、俺はまだ死ねない、上事のようにそうつぶやきながら、私は心の中で、もし生きて帰れたら、一人でも多くの人に平和を語るためにこの命を捧げようと誓っていたのだ。
聞きながら気がついたら俺は泣いていた。なんだか知らないけど涙が出て止まらなかった。その涙と一緒に俺の中から何かが出ていった。そして淡々と話す先生の横顔を見ながら、俺もそれまでの俺の生き方と全く別の生き方がなんだかできそうな、そんな予感がしていたのだ。